本日司会を務めさせていただきます、私社団法人福山青年会議所共同のまちづくり推進委員会の寺田と申します。本日は基調講演パネルディスカッションの二部構成となっております。最後までどうぞよろしくお願いします。それでは主催者を代表しまして社団法人福山青年会議所理事長石井博一よりご挨拶を申し上げます。
失礼いたします。私は本年度社団法人福山青年会議所理事長を務めさせていただいております石井博一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は月末の月曜日という日程にもかかわらず、これだけ多くの方にお越しいただきまして本当にありがとうございます。無事第5回福山サミットを開催する運びとなりました。この福山サミットは2005年より第1回目を開催をいたしております。本年で5回目を数えることとなりますが、もともとこのサミットを開催したらどうかというふうな理由というのはなかなか普段メディアを通してでしか聞くことができない、福山市長そして商工会所会頭の声を直接生の声を聞ける機会を設けて我々青年会議所の方で、設けてみてはどうかということで、サミットを開催をさせていただいております。第5回目になる今回は昨年県政をスタートされました湯崎県知事をお招きしてこちらも同様になかなかこの県東部にいますと直接知事の声を聞くことができないケースが多くあります。ぜひこの機会に湯崎県知事の生の声をお聞きいただいてこれからの広島県について一緒にですね考えることができればというふうに思っております。本日は短い時間となりますがどうぞよろしくお願いいたします。
それではこれより第1部基調講演といたしまして湯崎秀彦広島県知事より広島県の新たな挑戦底力を引き出し活力を創出すると題しまして新たな広島県の県政についてご講演いただきます。それではご登壇いただきます皆様盛大な拍手でお迎えください。湯崎秀彦広島県知事です。ここで湯崎知事についてご紹介いたします。湯崎知事は昭和40年生まれの現在44歳、東京大学法学部を卒業され現在の経済産業省にあたる通産省に入省されました。その後アメリカスタンフォード大学にて経営学修士 MBA を取得されております。平成12年電気通信事業会社を設立、平成21年11月広島県知事に就任され現在に至ります。大阪府の橋本知事、高知県の尾崎知事について現職としては全国で3番目に公開知事です。それでは湯崎知事ご講演よろしくお願いします。
皆様こんばんは。ただいまご紹介いただきました、広島県知事湯崎でございます。久しぶりにですね、 福山に、こうやって、来させていただきまして、皆様の一般の皆様の前でお話をさせていただくのは、本当に選挙以来でございます。なかなか、遅いとですね、いや、やっぱり生きとらんのと言って、お叱りを受けるんですけれども、今日もですね、実は福山駅まで新幹線で、来たんですけれども、新幹線を降りてですね、ここまで、また歩いて来たんですね。で、こう歩いて来る間に何ぐらいに、認知されるかなと思ったらですね、実はどなたからも認知されなくて、これ
は
やっぱりもうちょっと頻繁に来ないでよというですね、というのは改めて、思いまして、今日はそういう意味で、こうやって機会をいただいてですね、本当に、ありがたいと思っております。で、始めようと思ったらですね、これなんかちょっとパソコンはい、すみません。あ、そうですか。わかりました。すみません、ちょっと事務的になる。ということでですね、今日は改めて、皆様にですね、ちょっとお話をさせていただいて、できれば今日ちょっと、今日のなんか話を持って帰ってですね、周りの人にも、いや、なんか湯崎が来てこういう話をしとったでというようなですね、お話をできればと思っております。それじゃあ、すみません、お願いします。それで今日は大きく申し上げて、3つぐらいの項目をお話をしたいと思っておるんですけども、まず第1点目はですね、今私がこの去年の11月から就任をして、この4月から新しい年度が始まっているんですが、ここで何をこう考えながらやっているかという一番基本のところ、これが何かという点、これが第1点でございます。これはこの目次で言いますと、社会経済の大きな変化というところと、広島県の進むべき方向と、こういうところでございます。それから2点目が、このじゃあ22年度を、新しいこの4月を迎えた22年度をどういうことをやろうとしているのかということですね。それから3つ目がですね、それがごめんなさい、事業運営方針と広島県の底力を引き出す5つの挑戦というこの2つです。それから最後3点目が具体的な取り組みに向けてという分でございますけれども、これはこれもまたちょっと基本的な政策理念のようなものをですね、お話しさせていただこうと思っております。それで今日はせっかく福山に、来させていただいておりますので、福山についてもですね、多少触れながらお話をできればと思っておりますので、よろしくお願いします。で、まず第1点目、お願いします。私が何を一番政策の根本で課題として捉えて、今いろんな事業なり政策なりを展開しようとしているかという点ですけれども、これは一言で言うと、これから20年30年先に向けたですね、人口の変化、これが一番我々にとって大きな課題であるだろうということで、視点を置いております。で、この人口の変化というのはですね、大きく言って2つありまして、1つは少子化で、もう1つは高齢化で、これを合わせて少子高齢化というふうによく言われています。で、もう皆さんもこれから、人口が減るとか、少子化によって人口が減るとか、あるいは高齢化が進むとかっていうことは、もうよくよくご理解、ご認識されていると思います。 ただそれがまた具体的にですねどういうインパクトなのかというのをですねただ実感としてまだ持っていらっしゃるかというとそこまで、ではないんじゃないかなというのが、まあ、私の感想で、ありましてで最初に冒頭申し上げたいのはこの人口の変化が、まあ、どういうインパクトがあるのかということであります。でこの人口の動きを見ますと今平成22年でございますけれどもまあ、これまでですね、少子高齢化と言われながらも人口が減るということについてはまだそれほど実感されておりません。この数字を見ていただきますとこのグレーのグラフがこれまでの実績というか、まあ、実際の数でありますけどほぼまだ現状においては横ばいというような状況であります。ところがこれからですね、25年先を見ますと、25年後平成47年ですね平成47年になりますと、ピークの平成10年の時から比べまして約50万人人口が減少いたします。でこの50万人というのは、ここで福山についてまず最初の言及があるんですけどもちょうど皆様ご存知の通り50万人というのは福山市の大きさにほぼ匹敵する大きさであります。つまりこれから、25年の間に福山市が広島県からまるまるなくなってしまうというぐらいのインパクトが、まあ、この人口減少というものにはあるわけでございます。これはまあどういうことかというと、いつもよそではですね申し訳ないんですけどちょうど50万という数が福山市と同じぐらいなんでいつもよそでも福山市がなくなるというふうに言ってしまってですねで後から福山ご出身の方にいやふざけんなって言って怒られてしまうんですが今日皆様の前でも申し上げて大変申し訳ないんですけどもただこれ福山で商売をされている方は福山の商売が全部なくなるというインパクトであります。まあ、これが本当にどれぐらい大きいかというのを具体的に想像していただくと、まあ、相当な大きさであるということです。でしかもこの平成47年と書いてありますので今から25年後です。25年っていうのはとか平成47年というとですねもう随分えらい先の話なんでまあそんなもう先の話はっていうようにお感じになるんじゃないかと思うんですけども逆に25年前がいつだったかというのを、まあ、思い出していただきますとこれは1985年でありまして1985年というのはちょうどバブルが、まあ、始まる前夜という頃ですね。ジュリアナとかですね東京でジュリアナとかそういうのみんながディスコで踊ってたような時なんですけれども、おそらく今今日お集まりの方のほとんどはですね25年前その85年の頃に、何をやってたかというと、まあ、ほとんどですねもうかなり鮮明にご記憶のことだと思いますし、仕事とかビジネスもですね、まあ、それほど変わってないという方がかなり多いんじゃないかと思いますけれども今から25年間の間に50万人の人口が減るというのはこれは相当ドラスティックなインパクトであるということが言えると思います。つまり25年というのは先のように見えるかもしれませんけれどもあっという間であります。で逆に言うと、まあ、また別の見方をしますと、10年後ですね10年後あるいは 12.5 年後ちょうど25年の半分ですけどその時にはもう急速に減り始めているわけです。 で、この人口が減るということがどれぐらいのインパクトないしは問題になっていくかというと、今日本全国で地域が疲弊しているというふうに言われています。実際にそういうところが多々あります。で、特に広島県でもたくさんあるわけですけれども、中山間地域と呼ばれる県内で言えば、具体的に名前を言うとまたいろいろ問題ありますけれども、庄原市であるとか、あるいは秋田方だとか秋田広島秋太田というようなところはですね、これまで過去人口減少と高齢化というのが進んで、地域的にはかなり大変な思いをされています。で、これまでその自民党なり小泉政権が地方を疲弊させたというふうに言われてますけれども、私は実際はそんな単純なものではない。むしろそのこういった地域に、特に中山間地域と呼ばれる地域において人口が減っている、そして仕事が減っている、高齢化が進んでいる、こういった影響の方がよっぽどですね、大きな影響を与えているというふうに考えています。で、これがこれから25年の間に急速に広島県全体でも起きているということであります。そういうわけで、この人口減少というのがですね、政策の基本的な視点として非常に私が重視をしているわけであります。で、次のお願いします。で、それに付加されるちょっとサイドストーリーで、これまた悲観的なことを申し上げて大変、申し訳ないんですけども、その中でもですね、実は若者が広島離れをしております。この20から24歳の転出入の数というのはここに挙げてあります。ちょっと小さいので、後ろの方々は見えにくいかもしれませんけれども、20から24歳の社会的な転出入ですね、就職ないしは就学で、広島県に入ったり出たりするというそういう数ですけれども、近年ですね、大体2500人ずつぐらい毎年この年代の若者が県外に出ています。特に就職で外に出ている、つまり広島県が若者から見放されつつあるという現状があるんです。この人口が減っていく中で、これからの将来を担わなければいけない若者が実は広島県外に出ていってしまっている。これが現実であります。それから次お願いします。少子高齢化、人口減少のもう一つのパートナーというか、くっついて出てきます高齢化ですけれども、これもこれから急速に進んでまいります。平成のですね、今22年ですから、ちょうど真ん中辺にグラフありますけれども、今ですね、これ真ん中のこの 黄緑っぽい、色がついている部分が15歳から64歳までの生産年齢人口と呼ばれる人口の割合が書いてあります。で、上の部分が老年人口、65歳以上の人口です。で、この65歳以上の老年人口の割合が大きく増えて、3割を超える、3分の1を超えるというのはこれはすぐ見ていただけると思うんですが、もう一つショッキングなのがですね、この生産年齢人口を1人当たりで支えなければいけない、老年人口を生産年齢人口何人で支えているかという数字なんですが、平成22年は 2.6 人で1人の高齢者を支えるという そういう数字、そういう割合になっています。2.6 人に1人ですね。つい先立てまで、平成12年、10年前は 3.6 人に1人。つまり、4人弱で1人支えてたんです。それが今、2.6 人になっています。ところが、平成47年、あるいは平成37年ぐらいからもうすでにそういう状況ですけども、1.6 人とか 1.8 人に1人の高齢者を支えなければいけません。で、これは生産年齢人口15歳から64歳全員をカウントしてます。で、実際には22歳ぐらいまでは働かないわけです。で、さらに、次のスライドにも出てくるんですが、次お願いします。これは女性の労働力化率です。ご覧のように、日本全体でも広島県でもこの右側の表の右側の数字ですけれども、特に結婚してからは5割ぐらいしか働かない。ということはさっきの 1.6 人に生産年齢人口全体 1.6 人で1人の高齢者を支えるということは、この現状が続けば働いてる人1人で1人以上の高齢者を支えなければいけないという、そういう現状が今から10年後20年後にやってくるという状況であります。こういう極めて厳しいその労働力に関するですね、状況というのがこれから進んでくるということです。で、次をお願いします。で、もう一つがですね、所得の状況であります。県民所得、この一番上でこうほぼ横ばいになっているのが広島県の一人当たりの県民所得であります。で、だいたい400万円、前後で、推移をしています。ほぼ横ばいです。その下の真ん中をこう左から右上に向かって上がっているのがシンガポールであります。一番下が台湾であります。シンガポールは今広島県とほぼ肩を並べるようになってきています。しかし広島県はほぼ横ばいなんですけれども、先ほどの通り高齢化が進んで人口が減る、生産年齢人口だけで言いますと大体2割減ります。人口が280万のうち50万減ります。で、生産年齢人口でいうと2割減るんです。で、県民1人当たりの所得が横ばいのままですと、もう簡単に言うと広島県は2割小さくなります。2割小さくなりますけれども、でも維持しなければいけない道路はあまり変わらない。学校も今、統廃合の話が出てくると、ものすごく反対が出てきます。当然だと思いますけども。で、今すでに、お医者様の数、これが減ってきて問題になっています。産婦人科医は、庄原では、実は、出産ができません。庄原市でも出産ができません。竹原市でも出産ができません。でも庄原市にいらっしゃる産婦人科の数、出産はできないんですが婦人科っていうのはありまして、出生者数ですね、生まれる子供一人当たりのお医者様一人当たりの生まれる子供の数ですね、これは実は庄原市は県内の全平均よりも高いんです。何を言ってるかというと、生まれる子供が減っていくからお医者さんも減って出産もできなくなっているという状況が庄原にはすでにあるんですけども、これが県全体で起きてくると。で、ところがでも本当にじゃあどんどん出産できないようなところが増えていいのかと。小児科も同じです。どんどん小児科が減って小児科が受診できないようなところが増えていいのか、そういうわけにはいかりません。そうするとお医者さんの病院もきちんとやっぱり地域で 維持をしなければいけない。これは一つのインフラです。これにもお金がかかる。だけれども県民所得は横ばいで、一人当たりは横ばいで、人口が減れば2割スリングします。じゃあどう本当にどうなるのか、次のスライドを見ていただくと、この社会保障費というのはこの下のグレーのグラフですけども、まあ、医療費ないしはあの介護ですね、といったような費用がこういうふうに右肩上がりに上がっています。で教育費がその上の黄色っぽいものなんですが、少し減ってはいますけれども、ほぼ横ばい。私が今申し上げたのはこういうことですね。医療費は固定的、ないしはこれからもっと増える。教育費も子供が減ったからといって減らすわけにはいきません。学校をどんどんなくすわけにもいきません。道路もそうです。水道も人が減ったから減らすわけにはいきません。そういうことがこれから起きる。つまり今広島県の1兆円の予算あるんですけども、それが単純に2割減る。だけどもかかってくるお金がもっと増えてくる。福山市も同じであります。福山市でもこれから2割予算が減るかもしれない。でもかかるお金はどんどん増える。そういう時代が今からすぐやってくるということです。これ非常に、冒頭ですね。あ、次のページお願いします。冒頭非常に悲観的なことを申し上げて、大変も申し訳ないんですけれども、私もこれを考えているとですね、夜も寝れないんです。もう本当にどうしよう、今から何か手を打ってもですね、効果が出てくるのはもう10年、15年かかるんです。やっぱりもう今からもうすぐ始めないともう間に合わない。で、どういう方向に動かなければいけないのかと言うと、まあ、これはその非常に大きな理念的な部分だけで、ありますけれども、この人口減少社会や労働力人口の減少などを背景として、まあ、経済の縮小が見込まれると。その中で、教育や医療、福祉等の固定的な費用がかかるインフラを維持して暮らしの安心を守っていかなければいけない。私は行政の基本は暮らしの安心を守るということだと思います。しかしその守るためには一人当たりの所得を向上していく。つまりさっきの人口が減るけれども一人当たりが伸びればある程度経済規模は維持できます。そのためにその新たな経済成長を経済をどうするかということが、まあ、最も大きな課題になっていくと。それを何とかしていくのが、まあ、最終的には暮らしの安心を守っていくということにつながっていくというふうに考えております。それでそのキーワードが広島県の底力と挑戦心というふうに書いてございますけれども、これは私が選挙の時から挑戦そして実現引き出せ広島県の底力というですねテーマで、ずっと主張してまいりました。その背景にあるのはそういうことであります。して、今この新たな経済成長を生み出す、あるいは一人当たりの所得を向上させる、こういうふうに言ってますけれども、これを実現するためには従来の道筋をそのまま行っているわけにはもういかないわけであります。で、何かやっぱり新しいことをしなければいけない。で、新しいことをする、新しいものを生み出すためにはやはり何かリスクをかけて、腹をくくってリスクをかけてやらなければいけない、そういうことであります。で、何か新しいことをやるときにですね、全く無から何もない、何もベースも何もないところから新しいことを始めるというのはこれはかなり、大変なことであります。時には、まあ、無謀というですね、ことも言われるかもしれません。何らかの やはり自分が持ってる力、まあ、いわゆる一般的なその社会で言われる言葉で言うと競争力とかですね、あるいはあの能力ですね、コンピテンシーとか、よく経済学とか経営学では言われますけれども、そういったもの、何か持ってる自分の強みですね、自分の強み、これをベースに新しいことをやる。で、新しいことをやるにはリスクが、リスクをかける必要があります。リスクを取る必要があります。で、リスクを取るということが挑戦心ということであります。で、これがその底力と挑戦心という意味でありまして、その新しい世界を切り開いていくためには自分の持っている強みは何だというのをよく考えた上で、リスクをかけて新しい世界を切り開いていこう、それが今必要だというふうに考えております。そういうベースで、今その施策に取り組んでいるわけですけれども、次をお願いします。で、平成22年度、じゃあ何をやってくれるんだっていうところでですね、実はあの年度当初ないしは、2月3月の予算審議をする前後ではですね、まあ、非常に高い期待をいただきました。まあ、私もこういうふうに、いやもうこんな大変になるんだと、もうなんかすごいことをやらなきゃいけないってこう言ってるもんですから、あのマスコミの皆さんも、あの県議の先生方もですね、今日あの一部いらっしゃっていると思いますけども、いや鮎崎が何かやってくれるんじゃろうということで、随分期待をいただきましたけども、最初に私があの予算の記者会見で申し上げたのはですね、いやすみません、今年は あまりやりませんという、そういうことを申し上げました。というのはですね、まあ、今年はじゃあどういうことかといいますと、今年何をやろうとしているかといいますと、今申し上げたようにこうリスクをかけて新しいことをしなければいけない、で自分たちの強みをベースにしなければいけない、まあ、こういうことを申し上げているわけですけれども、これを実は、間違えるとですね、やっぱり、とても大変なことになってしまうわけです。つまり自分の力は何だろうっていうのを誤ってですね、ちっとも自分が力を持ってないことを力と思い込んで、それをベースに何か考えたりとか、あるいはそのリスクをかけるというのはですね、ギャンブルするっていうのとは違うわけなんですね。あの今福山競馬もなかなか大変な状況ですけど、あの競馬でもですね、競馬でもあのかけるときに馬は今日の調子はどうかとか言って、あのパドックに行ってこう見るわけです。馬の目を見る、騎手を見る、馬太ってないかこう見るわけですね。これはあの、まあ、それでもかなりあの当たるも発揮、当たるも発揮のギャンブルなんですけど、ギャンブルでもそれぐらいのことはするわけです。で、そのリスクをかけていくためには本当に何にかける価値があるのか、どういうリスクがあるのかっていうのはやはりよく測っていかなければいけない、つまり準備が必要なわけであります。その準備を今年しっかりやっていこうということであります。まあ、ゴルフでも同じですね。ゴルフも、さあこうグリーンに向かって打とうという時にですね、きちんとやっぱりグリーンの方を正しく向いてこうバックスイングも一つ一つ確認をしてですね、しっかりこれ闇雲に振ったらグリーンには乗りません。でもグリーンを外して OB になったら広島県全体が困るわけですので、グリーンに外さないようにしっかりと今年は準備をしようということであります。それが一番上の押し込みと基盤作りということで、今年はですね、計画をたくさん作ります。広島県の次期総合計画、産業振興ビジョン、新農林水産業活性化行動計画、中期財政健全化計画、文献化計画、海の道1兆円構想というのも今年は計画作りがほとんどであります。こういう計画作りをやる、これが今年の一番大きな中心でありまして、グリーンの的を外さないように どの馬がちゃんと閉まっていて、騎手がいい騎手が乗っていて走ってくれるか、これを見極める、これを今年、しっかりとやりたいというふうに思っております。でもちろんその他需要事項もありまして、まあ、経済雇用対策引き続き厳しい状況になりますので、これもしっかりやっていきますし、その他マニフェストでできる項目についてはどんどん進めていく、あるいは、まあ、財政の建設を進めていく、こういうこともしっかりやっていきます。そしてもう一つやろうと思ってますのが、建設コミュニケーションの充実ということで、これはですね、まあ、コミュニケーションメッセージをもっとどんどん発信していこうということであります。実はこの一番上とこのコミュニケーションというところを私は今年は特に重視をして進めたいというふうに思っておりまして、最近もですね先日尾道に行きまして自転車に乗ってきたんですけど、ご覧いただいた方もいらっしゃると思いますか。あれもですね、今宝探しっていうのをやってるんですね。各地域でですね、各市長で、市民の方々との声を直接聞くという宝探しというのをやってるんですけども、最近あんまりテレビで取り上げてくれなくなったもんですから、どうやったらテレビに取り上げてくれるかということでですね、いやじゃあ湯崎さん自転車乗ってですね、しまなみ海道走ってくれとか言って、それでちょっと恥ずかしい姿を晒して自転車に乗ってるんですけども、乗ったんですけども、こうメッセージを発信していく、つまり県政に関心を持っていただく、大変申し訳ないんですけども、これは福山の皆様に、時々お話をさせていただくんですが、福山の前回の、まあ、知事選ですね、残念ながら投票率が非常に低かったんです。でそれは私は県政に問題があったと思ってます。やはり関心を持っていただいてない、まあ今日も認知されなかったというのはですね、本当に私が不徳に致すところだと思ってまして、まず関心を持っていただく、でそれから次のステップが始まります。でその次のステップは何かというと、今こういういろいろ言ってます。経済を活性化しなきゃいけないとか、まあ、この後もいろいろありますけれども、いろんな施策を出していかなければいけない、広島県もっとその活性化しなければいけない、これを実はやっていくのは広島県庁ではありません、福山市役所でもありません。最後に力があるのは県民の皆様お一人お一人のお力なわけであります。まあ、県がもちろん旗を振ってお金も使って前へ進んでいくつもりであります。私はその先頭に立ってしっかりとやっていくつもりですけれども、ただ実際には最後世の中を変えていくのは市民お一人、あるいは企業一社、それぞれが前に動いていくということを、これによって初めて実現するわけであります。でそれをやっていただくためには、やはりまず県政に関心を持っていただくこと、そこが第一歩で、次にじゃあどういう方向に動いていくかということをご理解いただくこと、そして最後にその方向に向かって動き出していただくと、これをやらなければいけない、そのためにメッセージ発信というのをさせていただいておりまして、次の選挙を考えてテレビに出ているわけではなくてですね、関心を持っていただいて、その県が全体を向かおうとしている方向に皆さん動いていただく、それを実現するためにメッセージ発信というのをやっていきたいと思っております。で次のページ以降ですね、ちょっと今年の予算の概況等をご説明しておりますけれども、まあ、これはおそらく聞いていて、退屈になると思いますので、これはちょっとさっさといきまして、まあ、今年は 一般会計約、まあ、1兆円くらいありますということと、次にお願いします。今年の、まあ、重点、先ほど申し上げたような緊急経済対策、それから総力を引き出すための、まあ、いくつかの重点施策をやっていくと、それから財政規律の健全化、まあ、こういうことをやっていくというようなことであります。で、次にお願いします。で、今私は挑戦というふうに言いましたけれども、その挑戦というのは、まあ、5つの分野を挙げております。1番人づくり、2番が経済成長、3番が、安心な暮らしづくりで、4番が豊かな地域づくりと地域主権で、5番目が行政運営刷新への挑戦というものであります。次に言っていただきますと、さっき湯崎は経済が一番喫緊の課題であるというふうに言ったけれども、今の5つの挑戦の最初は人づくりじゃないかというお話もあるかもしれません。これはですね、まず経済成長、成長、経済をしっかりと足腰を強くしていくということは、これは全てのエンジンであります。したがって、まあ、これが一番大事でありますけれども、ただ実はそういったものも含めて、こう人づくり、人間がいないと経済活動も、あるいは安心な暮らしづくりを守る医療にしても福祉にしても、人がいなければ回りません。人があってこそ初めて施策がある。そういうことから人づくりというのが一番大事だということで、一番目の挑戦として挙げてあります。で、当面はこの経済成長というところに、まあ、いかに取り組んでいくかということが、まあ、非常に大事になっていて、そこで、税収が生まれて、雇用が生まれて、そして所得税を払っていただいて、そしてあるいは法人税を払っていただいて、そして暮らしに回していくお金というのが回っていくということであります。それで、さらに次お願いします。具体的にはまた人づくり、それぞれの分野においていろんな挑戦をしてまいります。まあ、人づくり、まあ、申し上げたように、まあ、一番ベースなんですけども、ここにちょっとまた小さくて読みにくいと思いますけれども、総合力を担う人づくりということで、学力を高めるだけではなくて、やはり子どもたちは実際の自然の体験であるとか、そういうものをしてほしい、そして社会に出て役に立つ人間になってほしい、そのための施策をやったりとか、あるいは企業の技術系の人材育成、そういったことを実践的な人づくりを進めるといったようなことをやると思っております。で、次はまたお願いします。で、そのための組織を作ったんですが、これはもう飛ばしてください。で、次がその新たな経済成長というところであります。で、ここで今年一つ大きく取り組んでいきたいものがですね、産業革新の支援というものであります。それで実は私いつも申し上げるんですけども、福山というのは、私は本当に広島県、のみんながですね、福山あるいは備後地方というのは、広島県のみんなが本当に学ぶべき点がたくさんあるというふうに思っております。福山の会社さんはたくさんのオンリーワン、あるいはナンバーワンという企業がございます。で、しかもどこかの系列に、系列取引に支えられているというわけではなくて、独自で市場を開拓して、お客様を開拓して、成長されてこられた会社さんがたくさんあります。つまり先ほどの自分自らの強みは何かということをよくご存知で、そして挑戦をして自らの道を切り開いてこられた広島県の企業全体がですね、この福山ビンゴの経済活動に学ぶべきだというふうに思っております。で、そういった元気な企業を助ける仕組みというのを、こう一番上にございます産業革新機構というものを作ってですね、お金あるいはその他足りない 例えばマーケティングだとか営業だとかそういった分野があったらそれをこうサポートしながらですね一緒に成長していくというような産業革新機構こういったものを作って来年以降広島県の企業の成長を促進していきたいというふうに思っております。それからもう一つが、次、これ今の革新機構ですがこの次をお願いします。これは安心な暮らしづくりで、福山の方でもあるんですがこれもちょっと飛ばしてください、この次も飛ばしてください。お願いします。で、この次も飛ばしてください。で、海の道1兆円構想というものがございます。で、これもですねもともとはその豊かな地域づくりということで、進めております。つまり、今島嶼部で特にですね、仕事がやはり、減っているとあるいは人口が減っているとこの課題を解決するためにどういった方策があるのかということで先ほどの強みは何かでかけるべきリスクは何かということを考えたときに強みというのはやはりこの瀬戸内海が持っていますこの非常に美しい景色この自然環境とか景色とかということはこれは何者にも代え難いものなんですね。その技術とか何とかっていうのは人間がやることですから頑張れば作ることができるんです。でも景色っていうのはこれはもともとあるものこれは簡単に作ることはできません。このたくさんある瀬戸内のですね島々これをどっかで作ろうと思ってもできるものではありません。ですからこれは非常に大きな強みです。それから歴史や文化というものが非常に大きくこのビンゴ地方には残っています。それは各島々にもありますし、この沿岸部にもあります。こういったものをこういった強みを活用してそしてそれを売っていくのはじゃあどうやって売っていくかというと結局観光という形になって、観光に移していろんなビジネスができていくわけですけれどもこれも地域を豊かにするという観点からスタートしたプロジェクトですけれどもこれがまた広島県全体を底上げしていくことができるそういったものであるというふうに考えております。こういった新しいその成長産業観光というのは21世紀の新しい成長産業だと言われています。アジアにはこれから初めて海外旅行に行くという方々がたくさんいらっしゃいます。これから何億人も出てきます。そういった市場を広島県瀬戸内海に引っ張ってこようという構想であります。これもただ今年はしっかりとそのための準備をしたいということで検討を進めていく予定であります。で次、が行政刷新ということで、行政の関連の改善の取り組みもしているということでございます。で次をお願いします。で具体的な取り組みに向けてというこの最後の点先ほど申し上げた3つ目の政策理念的なものですけれども繰り返しになりますがごめんなさい、これのまた次をお願いします。大きく言って2つありましてその活力を生むための挑戦を行うこと、先ほど申し上げたように新しいその地平を切り開いていかなければいけません。そのために挑戦が必要です。でこの挑戦というのは今その経済活動における挑戦リスクを取っていくということで主にお話をしましたけれどもこれから必要なのはいろんな分野のですね医療にしても福祉にしてもあるいは教育にしてもですねいろんな分野で挑戦をしていかなければいけません。従来の通りやっていてはですねとても立ち行かないんです。福祉にしてもですね
従来の通りの出会い方ではダメです。知恵を絞ってより良いサービス、もっとお金をかけずにより良いサービスはどういうふうにできるか、そういったことを挑戦をしていかなければならない、そういうことであります。それから最後、一歩前に踏み出そうとしている全ての人を応援すること、これ先ほど申し上げたように本当に社会を変えていくのは決して県知事でもなければ県庁でもありません。福山市長、今日いらっしゃいますけど申し訳ないですけど福山市長でもない、福山市でもない、県民、市民、皆さんお一人お一人、会社一社一社、あるいは地域のコミュニティの団体一つ一つ、そういった力が合わさって初めて本当に広島県は変わっていきます。先ほどのような50万人広島県からいなくなる、このショッキングな事態を乗り越えるためには本当に県民が一丸となってこの挑戦をして新しい活力を生んでいく、それが経済だけじゃない、全ての分野、教育も福祉も医療も全部の分野で、そういった努力をしていかなければいけない、そういう理念で私はこれからの、4年間、この1年間、そしてこれからの4年間を進めていきたいというふうに考えております、そういう意味でもまた皆様のですね、ご指導、それからご意見を伺いながら前へ進んでまいりたいと思っておりますので、何卒引き続きよろしくお願い申し上げます。今日は本当にこのような機会をいただきましてありがとうございました。
湯崎知事、ありがとうございました。なお、本日はご公務のためこれより会場を後にされます。皆様、今一度盛大な拍手でお見送りください。以上をもちまして第1部基調講演を終了します。それではここで福山青年会議所が関わる事業からのお知らせです。
はい、福山サミットの基礎のお時間失礼いたします。で、私は福山青年会議所より原市長を率いる福山祭り委員会に、企画実行委員長として出向させていただいております、鴨田海生と申します。福山青年会議所は福山最大の祭りであるバラ祭りにおいてさまざまなポジションでいろんな役割で祭りに関係させていただいております。祭りを運営させていただくにあたりさまざまな出会いや多くの笑顔や多くの経験をさせていただき、私たちの青春の1ページを綴らせていただいております。これより福山青年会議所が担当させていただく部会の部会長より今年のバラ祭りの見どころをご紹介させていただきます。
はい、失礼します。私は中央公園事業部会部会長の長敷と申します。昨年より、中央公園がバラ祭り会場になったということですね。今年で2年目を迎えます。今年はですね、みんなで作ろう福山グルメと題しまして、皆さんにですねレシピを募集しました。134もの本当に貴重なレシピをいただきまして、先日より一次審査二次審査通過した6品がですね5月16、15、16両日、800食ご用意しております。 その中で福山に来たらこれだというグルメが必ず見つかるはずですので、ぜひ投票の方も兼ねてですね、あの中央公園の方に寄っていただけたらと思います。以上よろしくお願いします。
はい、失礼いたします。土曜日のローズウェディング、そして日曜日のパレードを担当させていただきます、佐伯と申します。土曜日のローズウェディングでは、新郎新婦を皆さんと共に祝福して、思い出に残る結婚式にして、そして、バラ色の新婚生活が送れるように新郎新婦を送り出したいと思っております。日曜日のパネルですが、約2400名の方々と共に、バラ祭りのフィナーレを飾るパレードを盛り上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、失礼いたします。ボランティア青少年、部会の、部会長させていただきます、平井でございます。よろしくお願いいたします。ボランティア部会ではですね、バラ祭りを、支えていただきます、一般からの、ボランティアの方々を、広く募集をしております。現在も募集中ではございますが、若干、まだまだ、足りないところでございますので、多くの市民の皆様と、一緒にバラ祭りを作り上げていく